バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんは。第313回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、優秀な後輩に恵まれて嬉しい岸と
ギリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、優秀な後輩ってね冒頭から言ってみましたけど、
ちょっとびっくりしましたよ。
ね、もちろんキリさん俺のことなんじゃねえかなと。
いやいや、そんなこと思ってないっすよ。
言ってないだけど思ってたやろ今。
思ってないっすよ。
もうあなたですよ。
いや
もうあなたのことですよ。本当に
本当にちょっと飲んでますね。
いやいやいや、もう本当に今帰ってきたばっかりやから。
いつもこのパターンっすよね。
そうよ、もう必死で帰ってきてすぐ収録ですから。
そうですよね、大変ですよね。
シャワー浴びてないからね。
だいぶね、いい季節になってきましたね。
うん、
過ごしやすい季節ですね。
いや、ほんとほんと。いや、はい、優秀な後輩って言いますのはね、
はい、
我が後輩にキリ君っていう子がいまして、
はい、
ね、まあ、ちょっとね、とある用事で私、10月の週末に、10月13、14やったかな、
はい、
東京へ行くわけですけれども、
はい、
その時のいろんなこう手配なんかをね、しっかりとやってくれる後輩の話は、そこそこで、そこそこで置いといてですね、
はい、
ありがとうございます。実はね、
はいはい、
今日あのセンターサークルで、
はい、
倉本健二さんっていう方に、クリニックじゃないんですけど、
はい、
体幹であるとか、ストレッチングであるとかね、
はいはい、
そのストレッチもこうスタティックストレッチって言いまして、そのどういうかな、昔の言うストレッチです。あの動きながらとかではなくて、
はい、
止まった状態のストレッチみたいな。
なるほど。
ああいうの スタティックストレッチって言うんですけど、
はい、
まあ、そういうのをちょっと教えてもらって、やっぱりね、プロに教えてもらうとね、やっぱり感心するね。
なるほど。
なんか体幹とかでも、こんなん見たことないわとか、ストレッチングも、こんなストレッチングをこっち、ここ重点的にやるのみたいなとかね、
うんうん、
そういうのをしっかり教えてくれた倉本健二さん、
はい、
育英高校の後輩でございます。
へえ、
そうなんですよ。まあキリにもようね、あのありがとう後輩、ありがとうっていうことありますけど、まあちょっと違うよね、はい、質が。
なるほど。
そうやんか。何がなるほどやねん。
いやいやいや、本当につながりが多いからすごいなと思って。いや、
キリさんね、でもほんまありがとうね。東京の手配いろいろありがとう。
いやいやいや、
まあ、これはこれでね、一つあれなんですけど、はい、また、はい、今日、まあ、タイムリーにね、今日いろいろ東京の手配していただいて、
はい、
その後の倉本健二君の出来がもう引き立つわね、キリの後やったら。
なるほどね。
いやいや、
まあまあまあ、13日楽しみにしてますんで、
う
ん、
ああそうやね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、楽しい一日を、
ええええ、よろしくお願いします、はい、ほんでほんまにありがとうな、いろいろちょっと、
いえいえ、
あの焼肉予約してもらったり、
はい、
ね、
そこはもうアスリート御用達のお店みたいなんで、そこでね、
うんうんうん、
うん、しっかり食べてもらいたいですね、
うん、御用達ね、は
い、あ、御用達ね、はい、
うんうんうんうん、
うん、
そうだね。
で、まあちょっと前回のバストラ聞かせていただきましたよ。
うんうんうん、どうでした？うん、何点？
面白いよね、毎回毎回。
何点つけんのキリ？
いや、僕毎回100点ですよ。もう自分が出てないやつはもう100、すべて100点ですよ。
そうですか、こんなに先輩がディスってんのに。
うん、でも朝、やっぱ車の中でっていうのは、うん、バスケトークラジオ聞きながら仕事行くのが一番最高っすね。
ああ、そう。
はい、ちょうど大体1時間ぐらいの道、片道なんで、やっぱ一番いいですね。ちょうど職場に着いた時にバスケトークラジオ終わるっていうね。
なるほど、
うん、でポテトチップのあのやつとか、
うんうん、
何味が好きっていうのとか、
うんうんうんうん、
あれもちょっとニヤニヤしながら聞いてましたよ。
ああ、そう。
でそこで最近僕ハマってるものがあってです
ね。ああ、何
このまあ最近になってガリガリ君すっごい食べるんですよ。
え？
でね、ガリガリ君っつったら何って言われると多分みんなソーダとかそういうのをイメージしますよね。
もちろんそうだ。
だけど、
うん、
大人のガリガリ君、
うん、
マスカットっていうのがあるんですよね。
へー。
これがもうすこぶるうまいんですよ。
あ、そうなんや。それうまそうやな。 確かに。
これもうない、まあ味も濃くていいんですけど、
うんうんうんうん、
ガリガリ君のソーダだとちょっと氷が入ってるじゃないですか。
はいはい、ちょっとジャリジャリね。うん、はいはいはいはい、うん。
あれがもっともっとこうきめ細かになって、
うん、
なんていうかな、シャーベット状のようなガリガリ君なんですよ。
うん。
だから非常に食べやすいし。
なるほど。
すごくこのマスカットはおすすめですね。
あ、そうなんだ。あ、ほんでそれ、うん、あのごめんね。あ、どうぞどうぞ。
いや、ちょっとだけ値段が違うんですよ。
ああ、まあそれガリガリ君シリーズはよくあるからね。
あ、ありますよね、うん。ちょっとガリガリ君ソーダよりは多分20-30円高いと思うんですよね。
なるほどなるほど。え、ちなみにガリガリ君をあなたどうやって食べんの？
はい、どうやって食べる？
もうそれだけ語るんだったら当然すごい食べ方があるんでしょう。マニアなんでしょう。エキスパートなんでしょう。ガリガリ君の。
普通に食べるバージョンと。あとそのまあ焼酎とかにそれをズボッと入れて、
うん、ああさすが、
それでかきみだかき、うん、それで飲むバージョンもありますよね。
なるほど、俺が言いたかったことを言ったね、
はい、あ、それですか。
やっぱりね、ガリガリ君はね、皆さんもちょっと知らない人はやってほしいんですけど、
はい、
あのこう焼酎、僕はロックというか、まあ、氷なしのストレート、
はい、
の焼酎にディップして食べるんですよ。
ああ、それは分かりますわ。
うん、最初はね、水割りやったんですよ。
はいはい、
ちょっと水っぺえなと思って気持ち悪くなって、はい、ロックにしたんですよ。
はい、
ロックなんか冷たい冷たいやからもういらんなってなって、
なるほど、で
ついにはストレートにディップして、
はい、
焼酎とガリガリ君ソーダですね、僕は。
ああ、ソーダがまあ合ってると思うんですよ。
うん、ただね、今キリさんから聞いて、そのマスカットこれちょっと外せへんなと思って、絶対チャレンジしようと思って聞いてました。
なるほど。
うん、
いやー、明日ちょっとマスカットが売れてたらな。
これは
ウケるな。
これ売れ、うん、美味しそうやね。
いや、ほんまに美味しいですね。この年になって、うんうんうんうん、毎日1本ぐらい食べてますね。
そうなんや。
まだ飽きないですね、ガリガリ君のマスカットは。
へぇ、僕も焼酎でチャレンジしよう、今度。
はい。この前なんかセブンイレブン行ったら全部売り切れてて。
うん。
ちょっと、はしごしちゃいましたね。
セブンをね。
はい。
へぇ、そんなうまいですか。ちょっと試してみましょう。
はい、
リスナーの皆さんも今からちょっとハンドルをね、カチカチと左に出していただいて、あ、そうそうそうそう、そこです、そこを曲がる、そうそう、そこです、そういう感じで曲がっていただいて、はい、あ、サイドブレーキ引き忘れたらダメですよ。ここでサイドブレーキをしっかり引いてですね、エンジンは止めましょう、鍵も閉めましょうね、はい、そうです、そうそうそうです、そうです。そしてちょっとマスカットですよ、そうそう、それです。なんぼすんの？
多分100円だと思いますよ。
あ、高いやん、ガリガリ君にしては。
はい。
うーん、
でね、ガリガリ君って言ったら当たりつきでしょ。
うん。
キスさん当たったことあります？
あるあるある。
でも結構これが当たるんですよ。
だ
けど、うん、この年になってね、うん、当たりの棒をお店に持ってって、
うん、
当たったんで交換してくださいって言いづらくないですか。
まあそれはね、大人の所作としてその辺の子供にあげるのもな、おっさんが食ったアイスの棒もらってもな、
そうなの
どうやねんって感じやしな。
小さい頃はあれでよかったんですよ、可愛くてね、まだ、
うんうんうんうん、
だけどもうこのちょっと当たりが出たらそれはそれでなんか行きづらいなと思っちゃうんですよね。
やっぱりそのね、レジ売ってる人が女性で可愛らしい子やったらそれしにくいよね、おっさんのアイスの棒ふえいって渡すの。
ほんまそうですよ。
でもブスなおっさんやったらいけんじゃん。
どうなんだろう。でもあんたどこでこの棒当てたのっていうのもないですか。
あ、それそこ俺ね、小心者やから、
はい、
例えばその当たった店と違う店に持って行ったことはないです。
ああ、なるほど。
うん、そこ、小心者。そんなことすら、もう、すらというか、それこそ恥ずかしいよ。これ、ね、交換お願いしますって言ったら、うちのこれって言われた時に、いや、違いますけど、みたいな。じゃあダメって言われた時にさ、もう、悲しいやん、それ。
いやね、それが覚えてないんですよね、結構、ため置きしちゃうんで、あっちのセブンだっけな、こっちのセブンだっけな、みたいな。
ほうほうほうほうほう、ため置きするぐらい買うんだ。
分かっちゃいますね。
俺も1本買ってそこの場で食うけどな。
いや最初のうちはそうだったんですよ。そしたらやっぱりストックがないと物足りないってことになって、
なるほど、
食べ置きしちゃいましたわ。
あストック欲しいんや。ほんで、はい、家の近所のコンビニがデッドストックになってたわけね、
はい、そうですね。なるほど、まあ、何の話やって話ですけど、
いやまだ広げましょう、はい、僕はパルムが好きですね。
あーパルムね、
いいです、冗談です、冗談です。次行きましょう。
じゃあ今日は今日のバストロは国体の話行きたいですね。
あ国体ね、少年国体ね、
はい、はいはい、
あぜひお願いします。
行きましょう。これ、まあ、初戦の方から、
はい、
今パソコン開いてますかね。
はい開いてますよ。
どうしましょう、1回戦の組み合わせ全部いったら長くなっちゃいますか、
うん、いやもうザラザラっといきましょうか。
なるほど、じゃあ1回戦勝ち上がったところをパパパーと言ってもらっていいですかね。
勝ち上がったところ、まあまあ全部紹介して勝ったところ言っていこうか。
そうですね、
皆さん駆け足でいきますので耳をかっぽじって聞いてくださいね。
はい、
山口千葉、64-91、福岡新潟106-83、福岡、東京宮崎73-75、宮崎から福井愛媛67-81、愛媛、それから2回戦、もう2回戦の時は準々決勝なのかな。
あれそれ少年男子ですか。
え少年じゃないこれ。あ少年女子、少年女子、
あ今の少年女子、
うん、あごめん男子やね、男子男子、はい、行きましょう行きましょう行きましょう、よいしょ、そうかそうか男子からやね、行きます。群馬高知70-63、群馬か岡山茨城、茨城、71-97、茨城から沖縄徳島92-65、沖縄か静岡香川113-64、静岡強いな、長崎滋賀82-70、長崎、それから福岡愛媛95-65、福岡、大阪埼玉74-69、大阪から京都鳥取101-60、京都から大分岐阜66-60、大分から三重宮崎68-80、宮崎から島根北海道74-89、北海道で佐賀石川69-99、石川、
うん、
から広島栃木107-62、広島から富山熊本76-72、富山で、うん、奈良鹿児島が98-90、奈良、そして2回戦、新潟群馬が新潟89-64、茨城宮崎が77-61で茨城、それから沖縄愛知57-112、愛知強い、
うん、愛知強い
強いで、長野静岡87-79、長野、長野ですよ、長野静岡、
長野はやっぱり東海、
東海大諏訪か、
ね、はい、
うん、で和歌山山口53-75、山口から山形福岡39-94、福岡強い、
うん、強い、
から青森大阪60-66、大阪で京都山梨111-70、京都から秋田長崎74-65、秋田からここですね、宮崎対兵庫70-42、宮崎となってます。
うん、
うん、で北海道福島54-74、あ72、福島で岩手石川72-85、石川から大分千葉71-120、千葉から福井、うん、福井広島91-78、福井から神奈川富山117-77、から奈良東京73-106、東京、うん、3回戦が新潟山口69-78、福岡茨城104-73、福岡強いね、
うん、強い、
大阪愛知77-101、愛知で長野と、あ長野京都、
うん、
85-95、京都、
京都強いな、
うん、で秋田千葉が74-98、千葉、
千葉も強い、
千葉も強いね、
うん、
で福井宮崎71-74、宮崎、
うん、
うん、福井に勝ちましたよ。で神奈川、うん、福島98-67、神奈川、
うん、
で石川東京87-91、東京、
うん、
で準々決勝いきます、
はい、
山口千葉、山口駒進めたよね今回、 山口千葉67対102千葉。
千葉強くない？
千葉強いな。
クソ強いな。
クソ強いよ、うん、で宮崎福岡69対112、福岡
強い。
強いよね福岡強いな。
で強い。
神奈川愛知73対99愛知。で京都東京、97-91京都。
ああ京都も強いな。
で明日のカードは千葉、はい、福岡京都愛知を残しています。
なるほど。今のちょっとブワーって聞いてたけど面白かったな、
駆け足で行きましたけどね。
ちょっとピックアップさせてもらうところを何点か、
はい、お願いします。
まず岡山県かな、
岡
山県の監督さん、多分見たら分かると思うんですけど納谷浩二さんですよね。
あ、納谷我々世代やんか。
そうですよね。
うん、
そこをちょっとピックアップしたかったなっていうところで、1回戦で負けちゃったんですけど、
納谷とかコナとかいたよね。
はい、コナ兄弟は能代工業なんです。
能代工業やね。
はい。で納谷さんは北陸からの拓殖大学。
なるほど。
はい。まあ、そこねやっぱちょっとそういう人がどんどん出てきてるんで、静岡なんかでいうと後藤正樹選手とかね。
ああ後藤さんか、はい、なるほど。
静岡もちょっと強いっていうところあったと思うんですけど。
そうやね。
まあ、あと山口県強かったですね。
山口県勝ち上がったよ。
まあねその山口県に兵庫県は10点差ぐらいで、その本大会入る前に勝ってるんでね。で大阪にも兵庫県は20点差ぐらいつけて勝ってるんでね。やっぱちょっと初戦の宮崎県硬くなっちゃったんすかね。
どうなんやろな。結構なやられ方しましたね。
そうですね。
ちょっとスタッツ紹介しますか。
そうですね。あのスタメンはちょっといいと思うんで発表してあげたいですね。
ああそうですか。
はい、
じゃあスタメン発表します。
はい。
4番丹羽くん、5番柿本くん、6番武田川くん、7番藤本くん、それから13番デイビッド・コンゴロ選手ね。
はいはい。
この5人でした。兵庫だけでいいかな。
そうですね。まあでも それだと結構サイズもね兵庫県あると思うんですよね。宮崎県はやっぱりパッとメンバー見たら延岡みたいな感じで来てましたからね。
あそうですか。ここにはちょっと出身高校が載ってないんですけど延岡多かったですか。
そうですね。で留学生もいるんですもんね。やっぱアウトサイドのシュートを気をつけないとっていうのはちょっとやる前から思ってたことだったんですよね。
あそうなんや。ちなみに相手の4番米澤選手、
はい、
26ポイント、3ポイント4つ沈めてます ね、
ね、 ねここちょっとねやっぱ止めないといけなかったんでしょうね。
そうやな。
まあおそらく兵庫県はゾーンだったんですかね。
ですかね。ちょっと選評を紹介しましょうか。
そうですね、選評ちょっと読んでもらえば。
さあつまらずに読めるかどうか皆さんお聞きください。第1ピリオド両チームマンツーマンディフェンスでスタートする。宮崎11番のスリーポイントで先制するも、その後両チームともリズムをつかめず4分間ノーゴールが続くと、宮崎は10番の連続得点で14対8でリードして1ピリを終了する。第2ピリオドに入っても両チーム思うように得点が伸びない。5分過ぎから兵庫は 2-3 のゾーンディフェンスに切り替え、激しい動きで打開を図る。その勢いが功を奏し、11番の速攻、14番のスリーポイント、13番のゴールしたシュートが連続して決まり、残り2分で21対21の同点に追いつく。たまらず宮崎はタイムアウト。その後相手ミスから宮崎4番が速攻を決めるなどして25対21と宮崎リードで終了すると。3ピリ、兵庫はマンツーマンに戻す。宮崎は10番のスピードある動きからのアシストが決まり出し、33対25とリードを広げる。さらに残り6分、11番がパスカットから速攻へ持ち込むと、兵庫はアンスポーツマンライクファールを取られると。ここで兵庫はたまらずタイムアウトを取り、 2-3 のゾーンディフェンスに変えるが、宮崎4番10番のスリーポイントが決まり、48対27で宮崎が大きくリードして終了する。4ピリ、兵庫は 2-3 ゾーンディフェンスで激しく当たり勝機を見出そうとするが、宮崎は3ポイントや速攻が結果的に決まり70対42で終了する。兵庫の激しいディフェンスに耐え第3ピリオドにリズムをつかんだ宮崎の勝利で終わったということです。
なるほど、
うん、
まあ、3ピリが本当にすごいあれですね、
うん、
もう勝負あったっていうような感じだったんでしょうね。うん、
そうやね、
うん、1ピリ2ピリはちょっとまだ分かんない、どっちが転ぶか分からない状態だったと思うんですよね。まあこれがバスケットなんでね。
そうやね、ちょっとディフェンスもがいた感じもしますけれども、やっぱり一歩及ばずっていうところですかね。
そうですね、
ちょうど2ピリの追いついた時点で、スタートではなかったんですけど、下平選手
は
ちょっと気を吐いたようで、この方スリー3本沈めてますね。
なるほど、
うん、
まあそのあたりちょっと盛り上がったでしょうね。
ここでちょっとちょうど追いついてるんで、
なるほどなるほど、
値千金のスリーを沈めたのかなとも思ったりしますけど、
なるほどな、
そうですね。丹羽選手って報徳の選手ですよね。
その4番の選手、丹羽って読むんですか、なんて読むんですか。
丹羽選手でしょ。
丹羽って読むんだ、
はい、
報徳の選手ですよね、キャプテンですよね、うん、
報徳のキャプテンで国体もキャプテンしてるんですよね。
そうですね、
うんうん、1年生は誰か選ばれてる選手いないですかね。
1年生はデイビッド選手だけなのかな。だけか、
うんうんうんうん、
はい、
うんうんうん、
まあ国体って、まあ、単体のチームもあればやっぱりこうやって選抜のチームもあるんで、難しいっちゃ難しいですよね。
うん、そうやね、
うん、練習的にはやっぱりね、単体のチームの方がやっぱりずっと重ねて、
うんうんうん、まあね、
やってこれてるわけなんで。
そうですよね、
うん、まあ、そういうと宮崎もやっぱり小林高校との、2つぐらい、
うん、
集まってのあれなんで、うんうんうん、まあそこはね、
うん、
難しさもあったと思うし、
うんうんうんうん、
延べ学なんかで言うとね、やっぱ今年夏いろいろあった事件もあったわけなんで、うんうん、ちょっと試合ゲームには飢えてた部分もあったかもしれないですね。
でちょっと特筆すべきは、
はい、
リバウンドなんですよ、
うんうんうん、
両チームとも、留学生に頼る形で、
はい、
宮崎代表5番の、ムヤカバングフランシス選手、2得点なんですけど22リバウンドをレコードしてます。
なるほど。
で対する兵庫も、デイビッド・コンゴロ選手が、
はい、
28リバウンド、
うん、
で得点に絡むのは11得点、
うん、
これ兵庫はね42点しか取れてないんですよ。
はいはいはい、はい、
で2桁取ってんのはデイビッド・コンゴロ選手だけ。
なるほど。
うーん、
まあ両チームともにやっぱりそこは絶対に、
うん、
失点を抑えようっていう形を取ったっていうのはちょっと見えてきますよね。
そうね。そしてここのね外国人留学生ともにファールが少ない。
それは素晴らしいです ね。
宮崎のフランシス選手はファールゼロ。
もうすごいですね。
こんなことってある？
なかなかないよね。
なかなかやね。そしてデイビッド・コンゴロー選手1。
それも素晴らしいね。
ですんで両方ともフリースローが少なくて、
はい、
デイビッド・コンゴロ選手は1本のフリースロー、そしてフランス選手はフリースローなし。
なるほど、
珍しいよこんなゲーム。
そうですね、
まあ、そこはねちょっと特徴的象徴的とも言いましょうか。なんかちょっと、なんか変わったスタッツになってるなと思って目を引きました
ね。
ま
あ、ちょっとゲーム見てみないとっていう部分ありますけど、
ま
あ、やっぱりインサイドに入ったら2人3人ぐらいで囲んだ 感じはありますよね。その失点だとね、でよく11点に抑えたと思いますし、
そうや、ね、
逆に言うと2点に抑えたのもやっぱりよく抑えたなって感じしますよね。その分やっぱりアウトサイドの戦いにちょっとなったのかなって
、ね、そういうことやね。インサイドが互角か、もしかしたら兵庫が上だと考えれば、 アウトサイドの勝負になってきたんかなっていう気はしますね。
そうですね。あとはもうそのどうやろうな、さっきの、先輩を読んでると結構宮崎の方当たりがちょっと厳しかった部分から、
うん、
レイアップに持ち込んだっていうところとか、あと速攻に持ち込んだっていうのは、うんうん、もしかしたら今日のターンオーバーからそういったのが持ってかれてる可能性はありますよね、
うん、そうですね。
うん、
確かに確かに、まあ
ね、何にせよでも宮崎県はその後の福井にも勝つわけですもんね。
うんうんうんうん、
うん、まあ強いっていうところを証明できてますよね。
そうやね。
まあ今回のその国体をバーって聞いてるとやっぱり愛知、
うん、
福岡は強いね。
強いな、爆発的に強いね。
うん、そして京都は3連覇かなんかかかってるんですよね。
あ、そんなにか。
うん、だからやっぱ京都も抑えないとねっていうところですよね。でここで新潟が負けてるんですよね。
あ、そう、うん、新潟といえば帝京長岡ちゃうの。
帝京長岡っていうより、まあ、開志国際の方が多いですよね。
開志国際か、
うんうんうん、で開志国際がいるんで、やっぱり新潟が多分第一シードの山でしょ、
うんうんうん、
そこを下したのがどこでしたっけ。山口でしたっけ。
山口です。
これはね、
うん、
大金星じゃないですか。
いや、ほんまそうやんな。
うん、
うんうんうんうん、
山口県が新潟県に勝ってるわけですからね。
ちょっと今スタッツ開いてるんですけど、
はいはい、
紹介していい？
はい。
ちょっとね、何紹介する？
そうですね。まず開志国際のその留学生を何点ぐらいで抑えたんかなっていうところをちょっと聞きたいですね。
まず留学生はそんなに抑え込めてる印象はないね。28得点で3、2本。
あ、そうなんですね。
3、2本よ。で、2点が11本。
はいはいはい。
で、ファールが3、リバウンドが21拾われてて。
山口県にはそういう留学生もいないんですよね。
山口県は留学生なし。
よ、それ最終スコアいくつでしたっけ。
78対69。11点差。あ、ちゃう、9点差。
すごくないですかそれ。
すごいよね。でね、
うん、
ここのちょっとスコア見てると、
はい、
スタッツ見てるとやっぱね、はい、24.4 番の岸永選手、
はい、
24得点、
はあ、
でこの子ね、リバウンド10取ってるんですよね、
はあ、
で3、2本沈めて、
はい、
2点7本、フリースロー4本。
うん、
だから リバウンドからのセカンドアタックとかあるんやな。そして驚くべきことにアシスト9
だ、
この子が躍動しているんがまず一つちょっと注目すべき点は、はい、アシストって言ったら得点直接つながるからね。
そりゃそうですね。
18点絡んで、アシストで18点絡んでて、うん、自身が24得点、うん、
その選手すごいんじゃないの。
岸永選手すごいんですけど、
うん、今のスタッツのちょっと紹介面白いね。
面白いやろ。ほんでな、いやこの子すごいなと思いきや、なんと8番、
はい、
は
あ、
近藤優斗選手、
はい、
22得点、
はあ、
ミドルが11本、
はい、で
これ5ファールでファールアウトしてます、
はい、
でこの子もリバウンド8取ってんね。
なるほど、ね、
ほんでアシスト2。
ちょっとそれ注目してこれから見ていこうかな。
ねえ、岸永選手 と、
はい、
近藤選手なんですけど、もう一人だけちょっと紹介していい？
はい、どうぞどうぞどうぞ、
うん、この山口で戸谷選手っているんですよ。
はい、
刀に、え、何これ、衣編、
うん、
示す編、いや、うん、なんと表現したら、戸谷選手って言うんですけど、
はい、
その選手がね、なんとリバウンド中にリバウンド取ってるんですよ、
うん、
でこの選手がおそらく、
はい、
対する新潟の留学生をついてたんじゃないかなと僕想像するんですよ。
なるほどなるほど。
で留学生のいない山口県の代表として、はい、まあ軒並み破ってきたわけですよ。どの県も留学生いますから。
はい。
でここをこの子が退治してきたんだろうなと。
なるほど。
うん、この子が外国人留学生を抑えながら山口が勝ち上がってきてるんやろうなっていうふうに僕はちょっと思ったんですけど、いかがでしょうか。
なるほど。
うん、
ちょっと山口県ちょっとウィンターカップとかそういったの注目して見ていきたいなと思いましたね。
注目は4番14番
うん
岸永選手と戸谷選手。
なるほど。もしくは14番なんかって言ったら3年生じゃないかもしれないですね。
かもしれないよ、もしかしたら。
あ
ちょっと選評読んでみましょうか。どうですか。
はいはいはいはい、はい、読みましょう。
読みましょう。第1ピリオド両チームともハーフコートマンツーマンでスタート。共に固い守りで開始4分近くノーゴール。その後新潟は12番5番6番を中心に、山口は8番11番を中心に得点し互角の展開。残り3分を過ぎたところで新潟は13番のリバウンドシュート、4番6番のスリーポイントシュートなどで連続得点。20対11と新潟9点リードで終了。2ピリ、山口は4番8番14番のドライブスリーポイントシュートで加点。対して新潟は4番12番のアウトサイドシュートで加点するも13番のインサイドが抑えられて苦しい展開。残り1分25秒で新潟がタイムアウト。その後終了間際に山口4番のドライブが決まり32対33と山口1点リードで前半を終了。3ピリ、新潟は13番6番のインサイドを中心に加点。山口は8番14番のドライブやアウトサイドシュートで加点し互角の展開。残り5分を過ぎたところで山口は4番14番のドライブやスリーポイントシュートで抜け出し50対58と山口8点リードで終了。4ピリ、山口の勢いは止まらず11番8番のスリーポイントシュート、4番のドライブ、スリーポイントシュートで加点。新潟も13番のインサイドシュートで反撃を試みるが差は縮まらない。終盤でも山口4番5番11番のアウトサイドシュートが決まり69対78で山口の勝利となった。
すごいな。
うーん、14番のドライブとかも書いてるね。
ねえ、ドライブ言うてましたね。
あー盛んに14番ドライブドライブ言うてるけどね。
14番どんな選手
なの、ね、どんな選手。戸谷選手これチェックやな、ね、この選手
これ良かったね。ちょっとねバスケットオークラジオで気づけなかった分気づけた分がありますね。
ねえ、ねえ、まあそんなところでございます。
ちなみにその山口県はその後の試合でどれぐらいのスコアで負けるんでしたっけ。
山口県は、千葉と対戦するんですけれども、
はい、
67対102で敗れてます。
千葉強くない、
恐ろしくない、
恐ろしいな、
恐ろしく強いよ。
まあ千葉はね市立船橋、まあインターハイもいいとこまで行ってましたけど、ここまで強いんかと思ってね。
ねうん、ただ1個紹介していい。
はいはいはい、
67対102で敗れた山口なんですけど、
はい、
なんとスコアの半分岸永選手が取ってます。
いやすごいな、
この選手すごいな、
すごいなそれ。
うん、半分は言い過ぎやけど半分近く30ポイント。
あ
うん、前のゲームで24やろ。
あすごいね、
強い千葉の方が得点取ってるからね。
千葉は若干分散されてるんですか得点は。
千葉はねこれはスーパーシックスマンなんですかね、スタートじゃないんだけど大沢選手、
はいはい、
これ22得点がチームハイです。
はあなるほど。
あとはまあまんべんなく取ってる感じですかね。あごめんなさい、チームハイは、
はい、
ダウダジャキティ選手っていうのが14番にいまして36得点取ってます。
はい、へえ、千葉にもそういう選手がいるんですね。
いますね。そしてリバウンドがなんと27リバウンド。
それもえげつないね。
えげつない。で、2点が15本、3が1本なんですけど、
はい、
最近留学生3打つよね。
打ちますね、まあ、千葉はね、うん、多分一日船橋以外にも柏日体とか、
うんうんうんうん、
八千代松陰とかそういったところが多分集まってのチームやと思うんで、
なるほどなるほど、
うん、やっぱそういうの生まれてくるんかな。
おで、この2点はおそらく27リバウンドのセカンドショットと思われます。
なるほど、
うんですね。
福岡の最終ゲームの相手はどこでしたっけ、
うん、福岡ですか、
はい、
はい、宮崎です。
あ、そっか、
うん、
それは結構福岡も分散型ですか、
福岡のそれは得点ですか、
はい、
得点むちゃくちゃ分散です。
あ、そうなんですね、
はい、
でもここはもうタレントが揃いまってますからね。
そうやね、チームハイはちなみに田中選手で19得点、112点取ってチームハイが19得点です。
なるほど、本当分散してますね。
でちなみにキャプテンはあの第一、福岡第一の松崎選手。
あ、松崎選手がキャプテン。
そうですね、
どっかの試合でちょっとスターティングメンバー見たんですけど、
はい、
福岡の、
はい、
河村選手と中田選手2人ともスタートで出てましたね。
そうですね、そうです、
うん、
で土屋大輝選手がねセカンドプレイヤーとして出てますね、はい、スタートではないですね。
まあちょっとねやっぱいっぱいいますもんね、浅井選手もいて横地選手もいて。
横地選手がスタートじゃないからね。
そうですよね、
うん、
いやもうそこは本当に一番タレント揃ってますよ。
確かに、
うん、愛知県の今日のラストゲームはどこでした？
愛知県の今日のラストゲームは、ありました、神奈川です。
神奈川も強いけど、
うん、
点数は空いてるんですよね。
99対73ということになってます。
あ、富永選手何点でしょう？
富永選手はね、はい、10点。これねプレイングタイムが見れないのよ。
そうなんですよね、
だからちょっとどれぐらい出て10点なのか分かんないけど、とにかく10点、まあ言いましょうか、10点で、はい、フィールドゴールが4点で、はい、フリースローが、あ、4点じゃあ4本、
はい、
でフリースローが2本、
はい、
それからファールが3、リバウンドが2でアシストが2という、はい、
まあ、なるほど、
まあ富永選手、ね、
スターティング5に入ってるんですか？
はい、スターティング5には入ってます。
なるほど。中村選手も入ってます？
中村拓人選手入ってます。
あ、どれぐらい取ってるんですか？
チームハイの22得点。
すげえ。
うん、
なるほどね。で留学生はそんなに得点取らないパターンですね。
留学生はそうですね、14得点。
あ、まあまあまあまあ取って
ます。まあでもチームで3番目ぐらいですかね、
うん、なるほど。
でリバウンドも、まあ、留学生2人いまして、
はい、はい、いますね。
スタートの方じゃなくて、はい、セカンドで出てくるバトマニ・クリバリ選手、
はい、はいはいはいはい、前回もよく出てきましたね名前。
この選手が18リバウンド、
はいはいはい、
それからスタートのブバカン・ディアイエ選手、
はいはいはい、
14リバウンド。
なるほど。
2人合わせて32リバウンドということになってます。
あ、結構もう交互に使ってるんでしょうね。まあ強いね、愛知もやっぱり強い。
強いな。
これ明日もバストラですね。
な。
まあこんなところで女子に行った方がよろしいんではないでしょうか。
行きましょうか。
はい。
はい。女子行きますよ。よっ。はい、皆さんお待ちかねの女子でございます。どっからいきましょうか。
女子はもう最初からあれですよね、男子と違って全部じゃないんで。
そうですね、
少ないんじゃないですか。
少ないですね。ちょっといきましょうか。
はい、は
い、10月1日の1回戦から順にいきます。
はい、
山口千葉64対91千葉から福岡新潟106対83福岡、東京宮崎73対75宮崎、 から福井愛媛67-81愛媛から準々決勝、愛知千葉82-69愛知、それから福岡大阪57-86大阪、それから秋田宮崎69-91宮崎から愛媛北海道64-87北海道、それから準決勝、
はい、
愛知大阪、
はい、
87-66愛知、
うん、
から宮崎北海道、宮崎強いよ、193宮崎、
うん、
で決勝カードは明日4日ということになりますけれども、愛知と宮崎の決勝戦ということになります。
宮崎強いね、
宮崎強いな、
北海道倒しちゃったんだ、
7点差で倒しましたね。
なるほどね、まあ、愛知はすごく強いのは分かりますよ、
うんうんうん、
大岡とかね、まあ、愛知なんで、あそこじゃないですか、
岐阜城、
愛知だから、
名城じゃないわ、城、
忘れちゃいましたね、
名城、
違います違います、
名城ちゃうな、
NKK の金子さんが教えてるところですよね、
そう、
安城学園、ね、
安城や、安城、
はい、まあ引き続くんで、
うんうんうん、
やっぱりメンバー的には濃いですよね、
そうやな、
タレントもいますし、江村選手も多分いるんでしょうね、
そうやろうな、
ただまあ聞いてるスコアでいくと愛知の方が失点は低いね、宮崎は最後90点ぐらい取られてるんですよね、
93取られてて、
ただオフェンス能力はあるんでしょうね、それを点の取り合いしても負けてないっていうわけなんで、
そういうことですよね、ただちょっとだけこの宮崎北海道に関してスコアだけですけどね、ゲーム見てないから分かりませんけど、はいはい、気づいたところといえば、
はいはいは
い、宮崎北海道1ピリ24-13宮崎なんですよ、
はいはいはい、
これ11点差なんですよ、
はい、
で宮崎は11点リードを保ったわけなんですけど、
はいはいはい、
この貯金を宮崎は大事にした、
なるほど、
なぜなら、
はい、
2,3,4 全部負けてるんですよ、
あ、そういうパターン
で、そういうパターンで1ピリの貯金を使い潰さずに持ちこたえたという感じですね、
なるほど、
で2ピリは1点差で北海道、3ピリは2点差で北海道、4ピリも1点差で北海道ということになってます、
なるほど、
ただその 2,3,4 ずっと取り合いしてますね、で北海道は2ピリから言うと30点25点25点って取ってるんですよ、
なるほど、
で宮崎は1ピリから言うと24-29-23-24安定的に計算通り取られてる感じな、取ってる感じなんですけど、
はいはいはい、
北海道残念ながら1ピリ取れなかった、
そこか、
24-13これが最後まで響いたという形になります。
北海道の4番はどれぐらい得点取れてますか、
北海道の4番何なん、
ですね、札幌山手の子だと思うんですよね、
いい質問やったかもしれない、北海道の4番は DNP です、 Do not play です、
あ、そうなんですか、
菅原選手、
あ、菅原選手知らないな、
あ、そう4番じゃないの、
まあまあそうですけど、もうちょっと、
言ってみましょうか、スタート、
はいはい、
山田選手、
はい、
東堂奈々選手、奈々子選手、
はいはいはい、
で関選手、あ、
その選手は有名ですよ、
あ、東堂奈々子選手おそらく DNP だと思います、
はい、あ、そうなんですか、
はい、それから関菜々美選手、
はい、
で松永選手だ、
あ、その選手もね有名、
はい、松永選手チームハイ31得点
すごくない、
ただこのスコアを見てると宮崎が強い理由が少し分かります、
何でしょう、
ムボムボムロロファーロン選手っているんですよ、
へえ、
ムボムボムロロファーロン選手45得点
選手なんでしょうね、
聞いてた、
うん、あ、40何点ですか、
45得点、
すごいやん。
そこお前聞き役としてそこはすごいやんって食いついてくれないとトークができないじゃない。
すごいやん。そこに集中して得点持ってってるんやん。
そうやん。無謀無謀っていうところも突っ込まへんしさ。ムロロファーロンにも何も言わへんし、45得点にも何も言わへんかったら俺なんやねんこれってなるでしょ。
ちょっと被っちゃいました今。
うん。もうちょっとこれ取り直しするからさ、もう一回言うよ。
はい。
なんと、無謀無謀ムロロファーロン選手45得点。
すごいやん。
絶対編集したらへんからねこれ。
絶対そう言うと思った。
すごいね。ちょっとねここでいいね情報が得られたので、
無
謀無謀選手を追いかけましょうよ。
ちょっと追いかけましょうよ。
ねえ秋田の無謀無謀選手33得点。
秋田の選手なの？
いやいやいや秋田戦。
なるほどなるほど。
そして、福岡戦はどうやったのね、ムボムボ選手。
ちょっと気になる ね,
ね福岡に対しては69対112で負けてますからね。
はい、
ちょっと見てみましょう、ムボムボ選手。
はい、
ムボムボ選手が外れてる。
え、
違う、ごめんごめん、これ男子やんけ。なんやねんこれ。すいません失礼しました。だって宮崎決勝行ってんねんもん。
そうですね。
うん、はいはいはいはい、あ出てきた出てきた。東京相手に73対75を新勝しています。
はいはいはい。
ここの無謀無謀選手は11得点。
あ低いじゃないですか。
抑えられてるよ。
東京に勝つことがすごいですよ。
すごいよ。
うん、
東京といえばあの選手おるやん、奥山リリカ選手。
そうですよ。
見てみよう、見てみよう。
ちょっと見てくださいよ。
はい、24得点、3、1、ミドルが9、フリースロー3、はい、ファールが4、リバウンド、言っていい13。
すごいね。
うん。
まあ、東京って言ったら明星学園がいるんで、
うん、
あの岸隊長は全ずっとバスケットオークラジオでも言ってた、うん、あのすごい留学生がいるんじゃないですか。
うん、
あのしっかりしてるっていうね。
そうやね。
はい、名前ちょっと忘れちゃいましたけど。
ちょっとあの人2本目やった、
はい、違ったんじゃなかったっけな。
ハーフとかじゃなかったんかな。
入ってないですかメンバーには。
光選手じゃない、小村光選手。
なんて言ってたっけな、なんて言ってましたっけ。
ちゃうか、ちゃうな、留学生の名前やったなそれ。
うん、かなりいいよって岸さん言ってたからな。
うん、ただ名前連ねてないですね。
あ、ほんますか。
これ東京なん、ほんまに東京やな。
東京っすよ。
うん、ちょっと名前、
え、東京やったらナターシャとか入ってます。
入ってない
入ってない。奥山リリカ選手は入ってるん
だ。入ってる。
どうなのかな、ちょっとそれね、高校名がパッと今見れたらあれなんですけどね。
なあ、そこちょっと残念。
ただ、ムボムボ選手でしたっけ。
ムボムボ選手。
その選手は野病かなのか小林なのかどこなのかぐらいは知りたいですよね。
知りたいよね。
僕、どっかで見たんですけどね、国体のメンバー表みたいな感じで、
あそう、
右側に高校名が出てくるやつあったんですけどね。
あ、そう。
はい。
はいはいはい、延べ額ですね、ムボムボファーロン選手。
あ、そんな早いんですか調べるの。
はい、調べました。
なるほど、それが調べられるやったら東京のメンバーも
はい
パッと出てくるんじゃないですか。
東京のメンバーね、全部ちょっと大変なんだよ。
分かってますよ。
うん、
登場いないのかな。いるよね。
うーん、どうなんやろな。でムボムボ選手の身長いくつぐらいだと思う。
それを聞いてくるっていうことは、
うーん、
190。
うん、惜しいね。
もうちょっとでかいの。
もうちょっとでかい。
あ、それはちょっと女子にしたらあれですよ、男子の 2m10 とか 2m15 クラスじゃないですか。
193
でか
ー。1年、あ、じゃあ2年。
るほど。
やばいよね。
うん、もう今のも結構ねインパクトある名前なんで忘れないでしょうね。
そうやな。
193ね。明日はこの選手に集めてくるんじゃないですか。
そりゃそうでしょ
う。
やっぱこういう時に怪我とかねしてなかったらいいんやけどね。
そうですね、
チームのカラーになっちゃってるから。対する愛知見とく。
そうですね、
愛知大阪戦とか見ときますか。
江村選手はスタートですかね。
ね、江村選手スタート。大川多いなやっぱり。スタート今日のオーダーは、坂本選手。
はいはいはい、坂本選手ね。
でモハメド、
はいはいはい、
佐野香選手、
はいはいはい、
から平下選手ね。
ああ、
はいはい、で岡本美優選手、
はいはいはいはい、
で江村選手、
はい、
ま
あ、全員わかりました、そのメンバー
ね。
まあ、大体どんなイメージも湧きますけどね。
ここは男子の福岡やね、本当タレントぞろいで。
そうですね。僕岡本選手すごい好きですわ。
ああ岡本選手ね、いいよね。
はい、はい、もうポジション取ったらもうほんまに強いですよね。
ああ決勝も大活躍しとったけど。
してましたね。
うん、
あと平下選手すごいよね。
うんうんうん、
ミドルのシュートほんまよう入るし。
よう入るよね。
はい。
うん、
なんて言ったってやっぱ江村選手はまだ1年生ですからね。でモハメド選手っていうのはルーズボールに非常に強い選手ですからね。
あ、そうなの。
はい、
やるじゃないか。
いやこれ明日わからないんですけど、
僕
はこの失点からいくと大川の方がちょっと有利なのかなって思ってますけどね。
泣きするね。
モ
ハメド選手ってでかくないでしょ、
はい、でかくないでかくない
なあ。だからここでリバウンドにどう、いや倉持選手ちゃう。
あ、
出てこへん倉持選手。あのフィジカルでボックスアウトされたらさ、さすがにムボムボ選手動かれへんじゃん。
どうだろうな、そのムボムボ選手の、そのなんていうんですかね、シルエットを見たことがないんで、ね、
なるほどなるほど。
もしかしたらピョーンと細い感じの193なのか、それがもうあの出来上がったっていうかどっしりしてる193なのかがちょっとわからない、
ね、いや普通は細いよね常識的に考えて。
僕はそう思ってるんですよ。
でそのフィジカルのミスマッチを倉持紀香が演出するんじゃねえかなみたいな。
なるほど。倉持選手は今日出てるんですか。結構
今日はまあそのプレイングタイムが載ってないんでスコアだけ見てると4ポイントになってますね。
なるほど。
でミドルが1本でフリースローが2本。
なるほど。倉持選手もそんな大きくないですか、ね、
大きくない。でもフィジカルはこの子ちゃう。
そうですね、
強いでほんまに。
埼玉県出身の子ですね確か。
ああそうなんだね。
はい、
うんうんうん、
なるほどね。まあちょっと女子は明日決勝なんですよね。
そうそうそうそう。
男子は明日準決決勝っていくんですね。
あそうなの。
いやどうなんでしょう、準決で明日終わりなのかな。
明日準決ちゃうの。
いやまあ国体っていうのは大体3日間ぐらいでパンパンパンと終わっちゃいません。
そうなのか、それはちょっと調べたいね。
ですよね。明日準決やったら、まあ、バスケトークラジオあと2日間続きますけどね。
ね、
はい、
確かに。そう。少年。なんでやろこれ、あった。
ダブルヘッダーではないのかな。
4日でしょ、5日。うん、ダブルヘッダーじゃない。はっきりしました。
なるほど、じゃあ明日はもう準決勝だけをちょっとピックアップできるってことですね。
そういうことです、
うん、で女子の方は決勝をピックアップできると。
そういうことです。
あ、それは面白いですね。
ね、 ちょっと
これはもうできない、はい、
で、
はいはい、
愛媛の、
はい、
福井愛媛対決、
うん、
67-81愛媛が勝ってます、
はい、
ここで私大注目の、
はい、
あ、松岡選手出てないんか、
うん、
うん、松岡彩菜選手ちょっと DNP でしたけれども、
なるほど、
大体がここは、
はい、
1,2,3,4,5 ちょこっと出たのを入れると6名しか出ないね。
まあ、カタリナ自体がそんな感じでしたよね、
うんうんうんうん、これカタリナ単独チーム、
単独ではないです、
ほぼ単独、あ、センターが1人入っと
んな、センターの子を1人補強してるはずなんで、
そうやな、
はい、
うんうんうんうん、なるほど。そしてこの次の対戦で、
はい、
北海道に敗れてるんですよね。64-87で敗れてるんですけど、うん、
前半はほぼほぼ互角やったんですよね、
うん、うんうんうん、ああだね、松岡選手ちょっとこれも DNP か、うんうんうんうん、なるほど。前半は、ああ1点リードぐらいか、あちゃうわ、4点負けか4点負けで食いついてたんやな、
はい、
で3ピリで開いたな、30-11だって。
なるほど、やっぱそこ大事ですね。
うん、
それは相手が北海道ですか。
北海道、
北海道ね、
うん、東道七子選手爆裂31得点、
ああそうなんですね、
いうことですね。
そうですね、
うん、
明日は楽しみです ね、
ね、今日はこんなとこかね。
そうですね、
うん、
明日もこんな時間帯にできればいいですね。
そうやね、僕の方は大丈夫ですよ。
僕も合わせて頑張ります。
お願いします。
はい、
さて皆さんも、第313回目、ガリガリ君エキスパートの回楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。